はい、使徒の働きの7章を開いてください。使徒の働きの7章です。私たちのこの聖書通読の学びですね、この使徒の働きまで来てですね、次の段階に入る、まあ、過渡期みたいなね内容になっています。というのは何かというと、今まではこのエルサレムから始まってとイエス様がおっしゃった、そのエルサレムにおける働きがずっと行われてって、もう本当にイエス様の教えが、イエス様が私たちの罪のために十字架につけられて3日目によみがえられた、で悔い改めて思い直してイエス様に従えばですね、このイエス様に従うことを決めれば罪が許されて救われるんだということをですね、これをこの教えをですね、もうエルサレムの中ではいっぱいになったということなんですね。で教会の中では一人一人がこう財産をですね持ってきて、自分土地だったら土地を売って代金を持ってきて、そしてヤモメ、いろんなものに使ったんですけど、ヤモメですねに配給をしていたところが、ギリシャ語を話すユダヤ人の方がヘブル語を話すユダヤ人に、まあ、この不平というよりもこう訴えたんですよね。この差別が起こっているということで訴えたんです。でこの問題がきっかけになって、人たちはこの配給の奉仕にやってたんだけど、御言葉と祈り、祈りと御言葉に専念をするために7人のギリシャ系のユダヤ人、ギリシャ語を話すユダヤ人にその食卓に使えることを任せたわけなんです。でこのギリシャ系のユダヤ人を7人を選んだというところから、今まではもう本当にユダヤ人、ユダヤ人の中での何ていうのかな、話内輪的なね、ある意味でそういう聖霊の働きだったところが、イエス様はしかしユダヤとサマリアに私の証人となって、そして最後には地の果てにまで証人となるとイエス様が言われた、その広がりが起こってくるわけです。で7人の、この食卓に仕えている、まあ、執事とも呼びますけれども、その執事のうちの2人が、この単に食卓に仕えているのみならず、この御言葉の働きを行っていった。で印と不思議も行っていき、この人たち12人の人たちのみでこのなんか、なんていうか、それ行われていたようなものが手を置かれて、そして同じようにですね、印と不思議を行って御言葉の確かさを示していったわけなんですよね。でその初めの人がステパノであります。ですね。で次回、来週フィリポの話、もう一人のね、7人のうちのその一人ですね、もう一人がの伝道の働き、サマリア人に対する伝道の働きを見ていきます。ということで、今度はステパノがですね、これから殉教するところを見ていきますね。午前礼拝で見ましたが、じっくりと。死んでしまうんです。でもこれがね、死んでしまうで終わらないんですね。むしろ神様のご計画、計画があって、それでその死がですね、むしろ福音を広げていく大きな働きになります。一つは、次回じっくり見ていきますが、一つはエルサレムに入れなくなっちゃったんです。弾圧がひどくて。それで、他のところに強制的にこれ強いられて出てったんです。それが良かったんですね。私たち何か悪いことが起こるとどうしてもそれにこう集中してしまいがち。私もそうですね。やっぱコロナが起こって、やっぱコロナが私たちの活動を妨げているっていうところに集中してしまいがちですね。私自身もずっとそれで悩んでますけれども、そうじゃないんだ、神様が何かされてるんだって言って、いつもその信仰に立ち戻るようにこうさせているんですよね。で集中してしまいがちですが、実は神はそれを持ちになって福音の働きをね、広げていく。つまり、ユダヤ人以外の人たちにも、この異邦人にも福音を語っていくっていうきっかけになって、そしてもう一人が、サウロ、後にパウロになるんですけれども、パウロがステパノの殉教で、それに同意をしていて、そしてそのステパノの説教を聞いた後で、気が狂ったように迫害者となって、しかし実はその迫害というのは、彼自身が、 改心する、彼自身が実際に信じる、自分が迫害していたキリスト者自身になるというきっかけになっていって、そのパウロが世界に福音を伝えていく福音伝道者、宣教者となっていくという流れになっていきます。でこのステパノの説教をこれから見ていきますけれども、もう本当にその他の人たちの、この説教にもう負けず劣らずどころか一番長い説教をして、ここまでの聖書の知識はどこから得たのっていうようなですね、とてつもない深みを持っているわけなんですね。こういう考えがありますね。人たちの働きは人たちで終わったんだっていう、もちろんその人たちだけっていう特別なものありますよ、ね、人たちの、ね、権威は与えられてませんよ、その後はね。でそれは当然そうなんですけれども、いやそれで私たちは違うんだってね、このね言わないんだけど、うん、人たちのものなんだって言って、私たちは違うんだって言って、じゃあ私たちは何により頼むんですかって、私たちも聖霊により頼むんですよ、同じなんですよ。だからステパノとかあとピリポとかの働きを見たら、その12人ではないのに同じように大きな働きをイエス様の約束の通りに聖霊の力によって行っていったわけなんですね。でステパノが、その食卓に仕えているのみならずですね、その御言葉を語るようになって、それでね、彼の特徴は知恵と御霊によって話していったので、反論ができなかったんですよ。もう聖書から話して、聖書を教えてですね、でそれ反論ができないから、力でもって、あとは嘘、フェイク、今の言葉で使うとフェイクを持って、力任せでこのステパノをなんとか始末しようという動きが起こっていったわけなんです。で彼は引きずり出されて、サンヘドリン、ユダヤ人の議会、最高法院へと連れて来られます。でここで驚くべきことは、ステパノがそのような騒動の中に入れられたにもかかわらず、6章の15節を見ると、御使いの顔のようになっていたというんです。天使の顔のようになっていたというんです。私天使を見たことがないので、物理的にわからないんですが、聖書で見ていると、やはりここで言っているこのステパノの御使いの顔のようであったというのは、本当に神様の輝きと平安とその力とそういう喜びと、もう天から来たばっかりでほやほやですねみたいなね、そういう顔をしていた。これもちろん聖霊の満たしです。それによって行った。それでこれから尋問が始まるんですが、尋問を使ってステパノが説教します。一節、大祭司はその通りなのかと尋ねた。するとステパノは言った、兄弟並びに父である皆さん聞いてください。私たちの父アブラハムがハランに住む以前、またメソポタミアにいた時、栄光の神が現れ、あなたの土地、あなたの親族を離れて私が示す地へ行きなさいと言われましたと、その通りなのかと大祭司は尋ねていますが、どの通りなのかと言いますと、その告発がですね、告訴の訴状というのは何かというと、モーセの律法を違反するようなことをあえて教えているということが1点、あとは 聖なるところですね、聖所ですね、神殿です。それを、なんていうかな、この逆らう言葉ですね、それを言っているということが2点目なんですね。でこの2つのことについて、その通りなのかと聞いたんですね、大祭司が。そしてステパノは、いいか、その通りかその通りでないかということを答えて弁明するのではなくて、これを証しの機会としていくんですね。兄弟並びに父である皆さんという問いかけから始まります。ステパノは決してなんかユダヤ人のこの人たちがなんかもう全然堕落して、私はそうではないというような上から目線の話をしているのではなくて、兄弟ですよと、父ですよと、父っていうのはね、このね議員の話をしていると思うんですね、これサンヘドリンのメンバーで尊敬をしている言葉なんですよ。 で同じ当事者としてこれから話します。私たちの父アブラハムはとこのように言って、その当事者として私たちが罪を犯してきた、今も犯しているっていう話をしているわけなんです。でアブラハムの話から始めているっていうのは、彼らがアブラハムが自分たちの父であると誇りを持っていたからなんです。ところがこのアブラハムの始まりというのは、神が、栄光の神が彼に現れた始まりというのは、エルサレムから遠く離れたメソポタミア地方にいた時なんです。メソポタミアって皆さんどこにあるか分かりますか？ですね、2つの川の間というのがメソポタミアのもともとの意味ですから、ティグリス川とユーフラテス川の間の地域です。今のイラクの北か、トルコの南の方ですね、東南ですね、そこの辺りがその地域になって、ウルというところにこのアブラハムは住んでいたわけなんですね。ウルはもっと南かな、このそうだね、もっとユーフラテス川とティグリス川の間、そう、もっと南の方ですね、ウルは。でそこに神が現れたっていうことなんです。で語られたってことなんです。でそれはそうでしょうって、この歴史をね、この創世記に書いてあるからその通りでしょうって思われるかもしれないんですけれども、今彼らがうわーって言って怒っている理由というのが、その神がおられる聖女を冒涜しているというか侮辱しているっていう、この訴えなんですよね。けれどもステパノはちょっと待ちなさいよと、私たちの父アブラハムに栄光の神が現れたのは聖女の中どころか、はるか遠くの、町ウル、このメソポタミアだったんですよと。だから神様のご計画はこの神殿という、そのなんかこの物理的に制限されたところでない、それ以上のもっとはるかに大きなスケールで神は私たちに現れてくださってるんですよっていうことをここで言わんとしているわけなんですね。なんていうかな、彼らの見方っていうのはこんな感じですね。聖女と、あと立法ですよね。立法を守ることって言って、こういう小さな世界を見て、それからそうじゃないよねということをステパノはまずここから始めてるんですね。そこでアブラハムは4節、カルデア人の地を出てハランに住みました。そして父の死後、神はそこから彼を今あなた方が住んでいるこの地に移されましたが、ここでは足の踏み場となる土地さえも相続財産として彼にお与えになりませんでした。しかし神は まだ子がいなかった彼に対して、この地と彼とその後の子孫に所有地として与えることを約束されましたということで、カルデア人というのがその、ウルの町に住んでいたバビロンの人たちですね、もともとの。でそのカルデア人の地を出ました。ハランというところに行ったんですね。でお父さんテラを連れてったんですですか、覚えてますかですね。でそこからお父さんが死ぬ時までそこを出られなかったんです。約束の地、神様が示す土地に行くのに、お父さんが死ぬ時まで待たなければいけなかったという。なぜかといったら、親族を離れて私が示す地に行きなさいと神が言われたので、お父さんは敬わなければいけなかったけども、お父さんと一緒には連れて行けなかったんですよ。それで神様はあえてハランというところで一時滞在させて、そしてお父さんが死んでからまた改めて神様がお語りになったんですね。ということはアブラハム自身もですね、信仰が試され、信仰を完全に真っ当に働かせたわけではなく、ちょっと失敗したというか、中途半端でお父さんを一緒に連れて動いていったんです。でここから分かる原則はですね、信仰というのは誰かと一緒にできる、なんていうかな、人任せにできないっていうことですね。 自分が神に語られて、自分が神様に応答して、こういう生きたこの信仰、生きた応答になって、自分が主体的に応答していくものなんだということですね。でアブラハムは後に信仰、私たちの信仰の父と呼ばれます。アブラハムのように信仰によって生きたように、あなた方も習っていきなさいということを教えられていくんですけれども、その始まりというのは、その家の宗教ではなくて、本当に神に言われた、その言われたことに対して自分が応答して約束のものを手に入れるんだということですね。そしてですね、もう一つ興味深いのは、約束の地に入ったにもかかわらず、彼が購入したのはヘブロンの中でマクペラの洞窟ですね。あそこで、この土地を、畑地を購入したのみで、全く所有はなかった。遊牧民として定住はしていたけれども、そこを所有することはなかったということなんです。でこれの解説がヘブル人への手紙の11章に書いてありまして、13節に、これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでした。遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していましたと、このようにして、約束のものは手に入れて遥かに見て喜び迎えていたんですけれども、それは実現するのを目で見ることなく死んでいったということなんです。けれどもこれが信仰のなんか本質的な部分を表していて、私たちは目で見ないことを見て信じて、その約束を前取りして、このもう予約しちゃって、経験していくんです。聖霊によってそれをね、前味を味わうことができるわけですよ。でこれが信仰の本質なんですね。だから彼らはエルサレムの神殿ってね、こうやってこだわっていたんですけれども、その約束の、その目に見えないものを信じていく、 見ているかのように信じていくっていうところに本質があるんだよっていうことを表しているわけなんです。そして6節、また神は次のように言われました。彼の子孫は他国の地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。また神は言われました。彼らが奴隷として仕えるこの国、その国民を私は裁く。それから彼らは出てきて、そのこの場所で私に仕えるようになると。でこれも、神様がアブラハムに前もって伝えて、ここの約束の地にあなたはいるけれども、子孫はですね、この奴隷としてエジプトに行って、そこで苦しんで、そこにいる、エジプトの王を裁いてですね、そして出させるということを前もってお語りに、出エジプト記に出てくることを前もってお語りになっていたわけなんですね。でな、ここでね、ユダヤ人の人たちは先祖たちを誇っています。誇りを持っています。でアブラハムの子孫であることを誇っているんですね。でユダヤ人であれば神の国に自動的に入れると信じていました。異邦人ならば改宗してユダヤ教徒になれば救われるけれども、そうでなければ地獄に行くっていうか、この退けられる、滅んでいくんだっていうことを彼らは受け入れて信じていたんです。奴隷になったことはあるんですよ。でも出エジプト記はまさに奴隷のあのこの歴史ですよね。そこから始まった歴史です。でも彼の頭の中でスポーンと取れていて、イエス様がですね、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますとおっしゃった時に、私たちはアブラハムの子孫であって、今まで誰の奴隷になったこともありません、どうしてあなた方は自由になると言われるのですかと、こうあなた方は自由になれるよっていうことを言ったら、何言ってんですか、私はもう自由ですよとこう言って反発してる姿があるんです。でも歴史を見てください。もう奴隷だった時あるんですよ。でもどうですか、今私がここにね、なんとあなた方はね自由になりますからねって言ったら、もう私今自由でやってますから言う人が本当、その習慣やめたいんじゃなかったんですかっけ、 手伝ってあげますよ。ですね、そうやって自分は自由だと思っているだけで奴隷なんですよね。でこのことを、この彼らは、思い込んでいた。そして8節、そして神はアブラハムに割礼の契約を与えられました。こうしてアブラハムはイサクを産み、8日目にその子に割礼を施しました。それからイサクはヤコブを、ヤコブは12人の族長たちを産みましたと。男子の性器の男の子のね、あのおちんちんのね、性器の包皮を切ることが割礼と言います。でモーセの律法によれば8日目に、赤ちゃんの時ですね、やってますよ。このユダヤ人の人たちの中で割礼式っていうのがありまして、この赤ちゃんのこの包皮を取り除く、それによってですね、アブラハムの子孫であることを表し、契約の民であるということを表している。この中でイスラエルの12部族が現れたわけなんです。だからユダヤ人たちは割礼を非常に重んじていました。そしてその割礼を受けたということがユダヤ人であることの印であって、そして神の国を相続する、救われると信じていたんです。ところがよく考えてください。このステパノはね、これを言いたかったんですよ。アブラハムは無割礼、割礼を受ける前にですよ、割礼を受ける前にすでに神から声を聞いていて、そしてそれに応答して信仰の歩みをもう十分に行っていて、その後でそこで生まれたイシュマエルとかイサクとかとともにですね、特にイシュマエルかな、イシュマエルとともに自分自身も割礼を受けたのであって、割礼を受けたから約束のものを手に入れたのではなくて、約束のものを手に入れて、手に入れるというか、その受け取った後でその割礼のを受けているわけなんですね。割礼というのは神のためになった印であって、それによって神のためになるということではないんです。その新明記にモーセ自身が言ってるんですよ。新明記の10章の16節で、あなた方は心の包皮に割礼を施しなさい。もううなじを固くするものであってはならない。心の包皮に割礼を受けなさいっていうのは、この包皮があることによって鈍くなっているっていう意味なんです。神の声が声として聞こえない、感覚がないですね。霊的なことをこの感じられてない、無感覚である、鈍い、うなじが怖いっていうね、まあ、いろんな言い方ありますけれども、それを取り除きなさいってこう言ってるんですね。だから肉体にあるその肉を切る、皮を切るという、包皮を切るという、その割礼はあくまでも心の割礼を、目で見れる形でこの見せるっていうか、その示す印であって、それ逆ではないんですね。でこのことがステパノが言及している理由なんです。後でバシッとね言うんですよ。あなた方は割礼を受けてないってこう言うんですよ。これ強烈なメッセージなんです。ユダヤ人に対してあなた方は割礼を受けてないってのはすごいメッセージなんです。でこれがね、クリスチャンに言い換えたら、バプテスマを受けたからといって救われたのではないですよっていうことなんです。もし神様の道の中に歩んでなければ、イエス様の新しい命の中に歩んでいなければ、そのバプテスマは意味がなくなってしまいます。受けてないのと同じようになってしまうんですですね。で次いきます。族長たちは、ね、ヨセフを妬んで彼をエジプトに売り飛ばしました。しかし神は彼と共におられ、 あらゆる苦難から彼を救い出し、エジプト王ファラオの前で恵みと知恵を与えられたので、ファラオは彼をエジプトと王の前科を治める高官に任じましたと、今度はヨセフの話に始まりますけれども、先ほどのヤコブの12人の息子のうちの1人がヨセフなんですね。でここでですね、9節の始まりが族長たちはって明確に言ってます。事実族長たちです。でもここでステパノがただ歴史をね、ただこう何ていうの、歴史を、ただこう、ただ述べているだけではなくて説教してるんですよ。何かと言ったら、あなたたちが敬っている族長がヨセフ、神に選ばれたヨセフを妬んだんだよって話なんです。あなたたちが誇っている先祖たちがヨセフを妬んだんだよっていうことなんですね。でこれが後々に出てくるイエス様ご自身に対して、イエス様もユダヤ人としてお生まれになってユダヤ人として生きておられた、そのイエス様を妬んだのがあの宗教指導者たち、ここでサンヘドリンですけれども、サンヘドリンの中にいる人たちも含めてですよ。でむしろ彼らはですよ、イエス様を妬んで十字架につけたんですね。しかし主がエジプトにおいても共におられたんです。エジプトに売り渡されたヨセフはエジプトの中でも主が共におられたんです。だからステパノはね、さっきからねこう踏んでんですよ、ちゃんと押さえるところを踏んでってるんですよ。メソポタミアで主が現れましたと、栄光の主が、そしてエジプトにおいても主が共におられるんだよと。あなた方はエルサレムの神殿という、もう本当にこの小さなこのここでそればっかりにこだわっているけれども、神様のご計画はもっともっと大きいんだよって、もっと違うところにある。これ信仰によって歩んでいくところに主は共におられるんだよということを話をしている。そして今彼らはローマの中に生きているんです。ローマ帝国の中に生きているんです。ローマ帝国の中においても当時のファラオがヨセフに好意を持ったのと同じようにですね、そのファラオさえも用いているように、ローマだって用いられ得るんだよということもね、ここでステパノが言わんとしているわけなんですね。注意説、するとエジプトとカナンの全地に飢饉が起こり、大きな苦難が襲ってきたので、私たちの父祖たちは食べ物を手に入れることができなくなりました。しかしヤコブはエジプトに穀物があると聞いて、まず私たちの父祖たちを使わしましたと。ここでもそうですね、自分たちが飢饉が起こったからエジプトに下って、そして異邦人の王ファラオに助けを求めたということで、この彼らの自尊心というのは本当に、何ていうのかな、役に立たない自尊心ですね、神の恵みによって生きてるんだよって、神の民というのは神の恵みによって生きるんだよとですね。そして2度目の時、ヨセフは兄弟たちに自分のことを打ち明け、ヨセフの家族のことがファラオに明らかになりました。そこでヨセフは人を使わして自分の父ヤコブと75人の親族全員を呼び寄せました。はい、ここから始まります。ヨセフはヤコブの家を救うための器として先にエジプトに使わされていたんです。2回目の時に兄たちはヨセフのその働きを認めたんです。1回目の時は妬んで彼を捨てたんですね。似てません、誰かと。私たちの主キリストご自身です。イエス様はユダヤ人の兄弟として生まれて、しかし同じ兄弟であるユダヤ人から捨てられたけれども、2回目の時は、つまりイエス様が再び来られる時、再臨の時にはユダヤ人は彼らをイエス様を認めるということなんです。イエス様は十字架につけられる数日前にこの災いですと この立法学者、そしてパリサイ人たち、災いですとこのように宣言されました。そして、この家、つまり神殿は荒れ果てたまま見捨てられることになると宣言して、でこう言われたんです。マタイの23章の39節、私はお前たちに言う、今から後祝福あれ、主の皆によって来られる方にと、お前たちが言う時が来るまで、決してお前たちが私を見ることはないと言ってですね、ここで、この、祝福あれ、主の皆によって来られる方にという叫び声は、あのホサナと叫んだ群衆の叫びと同じであって、ここはメシアを迎え入れる、キリストを迎え入れる歌なんですね。だから彼らがイエス様をメシアとして迎え入れられる時は、私を再び見る時なんだって言って、再臨の時の話をしてるんですよ。でゼカリアの12章で、この彼らに恵みと愛眼の霊が注がれて、そして彼らは自分たちが突き刺したものを私のを仰ぎ見て、独り子を失って嘆くかのように、その者のために嘆き、調子を失って激しく泣くかのように、その者のために激しく泣くと言って、2回目にイエス様が来られる時には、彼らは泣いて悔い改めて、神様によって新しく、御霊によって新しくされるということが約束されているんです。ヨセフが神様に使わされたけれども、初めは拒んで、しかも族長が拒んだんですよってこうステパノは言ってるわけですね。そして2回目の時に受け入れてったんだよということなんです。でここで、次ですね、いいですか。こうしてヤコブはエジプトに下り、そこで彼も私の父祖たちも死にました。彼らはシェケムに運ばれ、かつてアブラハムがいくらかの銀でシェケムのハモルの子から買っておいた墓に葬られました。ですね、ここね、細かく見ると創世記に書いてあることと表面的には違うことが言ってるんですね。シェケムでこの墓を買ったのはヤコブです。ですね。で、葬られたのはヨセフです。ヤコブはヘブロンの方で、アブラハムが購入した、この墓ですね。そっちに、まずサラのために作って、自分自身もそこで葬られて、そしてイサク、ヤコブが葬られ、後にレアも葬られるんですね。ですね。で、それで、そこに葬られました。じゃあ、なんでここでこんなこと書いてるかって言ったら、一つ目は、このね、他の兄弟たち、だからヨセフだけじゃなくて他の兄弟いるじゃないですか。それも死んだらこのシェケムで葬ら、そこで墓に葬られたと考えられます。でもう一つはアブラハムが購入したっていうのも、これが表面的には間違ってるんですけど、ヤコブが購入したことによって、アブラハムの名によって購入したということができる。アブラハムの、この子供としてね、孫ですけど、実際には購入したっていうふうに読むことができます。いずれにしても、このシェケムは新約時代だとどこだか知ってますか、皆さん。これバイブルクイズとか何だかってね、シェケムは新約聖書ではどうでしょうかとかってやって、5秒、4秒、3秒、2秒、スカルというのが出てきます。シェケムのすぐそばです。サマリアの女の話です。サマリア人が住んでいたところなんです、このシェケムは。彼らはサマリア人のことを好きでしたか、嫌いでしたか。嫌いだったんですよね。でもそこに彼らの墓があるんですよ。わかります。だんだんこのユダヤ人が、腹渡が少しずつふつふつと怒りがこみ上がってくるっていうの、なんかわかりますか。彼らがもうこういう感じで見ていたこの神観というか、世界観というか、歴史観ですよね。それをね、どんどんね、こう壊していく、脱構築っていうんですか、壊してってるんですよ、このステパノは。でさて、神がアブラハムになされた約束の時が近づくに従い、民はエジプトで大いに数が増え、ヨセフのことを知らない別の王が、エジプトに起こる時まで続きました。 この王は私たちの同胞に対して策略を巡らし、私たちの先祖たちを苦しめて幼子を捨てさせ、生かしておけないようにしましたと。約束の時ってありますけど、先ほどアブラハムに神が約束されたことですね。このエジプトに下ってその後で出てくると、その約束の時が近づいたっていうんですね。興味深いです。神様は否定的なこと、サタン的な働きのこともですね、お持ちになってご自分のことを行われます。もしね、このファラオが、イスラエル人に対してひどい仕打ちをしてなかったら、多分この人たちはそこで居心地よく住んでいたと思います。約束のことなんて、アブラハムの約束のことなんてすっかり忘れてると思います。しかしファラオを通して、そのひどい仕打ちを通して、その愛着っていうか密着っていうのを切るように神様がさせてくださるんですね。私たちもね、そういうことありますよ。今までこのもうここでしかやっていけない、これでしかやっていけないという時に、突如としてすごく嫌なことが起こるとします。なんでってこうになりますけれども、神はそれをお持ちになるんですね。むしろそれをね、あるそれもっと高い目的のためにそういうことをお許しになるんですよね。で、モーセが生まれたのは20節このような時でした。彼は神の目にかなった可愛い子で、3ヶ月の間父の家で育てられましたが、ついに捨てられたのをファラオの娘が拾い上げ、自分の子として育てましたということで、彼らがこだわっているモーセがついに現れました。モーセは神の律法、神の言葉を預かった人として、ユダヤ人の中では、これをもう、認められていて、も私たちももちろん信じてますけれども、そうやってで認められていたわけです。そのモーセがここで現れましたけれども、そのモーセが最初の時にファラオの娘に拾われたんですよ。迫害している者の娘がモーセを助けたんですね。私ね、やっぱ本当にもうこうね、なんて自分のなんか考え方っていうのを柔らかくしないとダメですよね。もうファラオって言ったらもう全部ダメだけど、いやそうじゃないんだよ。ファラオの娘が助けてるんですよ。皆さんに見ません、このもうダメ、この人たちってね、もうこの国ダメ、ね、もう坊主憎ければ今朝も憎いってね、まあ、ちょっと政治的な話はしないので、ちょっとそれ置いておきますけどね、まあ、政治的な話とまた違う、なんかこのケミカルが出てくるので、ね、坊主憎けりゃ今朝も憎いじゃないですか。けれどもそうじゃないんですよ。迫害者の娘を用いてるんですよ、神様はですね。彼の憎んでるローマがあります。そのローマも用いるんですね、神様の贖いの計画なんです。そしてモーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも行いにも力がありましたと。あらゆる学問をエジプトでこの締め付けられたにもかかわらず、イスラエルのことを顧みたっていうところがこのミソなんですね。で、言葉にも行いにも力があったっていうんですよ。このエジプトの宮殿でもう最高の学問を受けて、彼は口が立ったんです。なんていうんだこれ、口が立つっていうのなんだっけ、弁が立つ、間違えた日本語編、弁が立ったんですよ、ね、でも40年後に神、80歳の時に神が羊飼いになっていた時に、モーセが、神が現れて、モーセなんて答えました？覚えてます？ああ我が主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのですって、まあ日本人のなんか謙遜だよね、これまさにねまあ謙遜っていうのもあるかもしれない、それ悪い意味でのね、悪い意味での謙遜っていうのもあるかもしれませんが、自信喪失ですね、自信喪失だって。そうなるって思ったら、40歳の時にバロの宮廷にいた時に、一番その自分ができて能力がある、もうこの時に戦略的に自分をここに置いてくださって、イスラエル人を出すべくですね、お父さんに対して、義理のお父さんに対して、このファラオに対してできるとかって思ったんでしょうよ。ところが全然できなかった、一人も救えなかったんですよ。逃げていく、自分の命を救うために逃げたんですから。もう人に言えない恥ずかしい話ですよね。皆さん恥ずかしい話自分で持ってます？人に言えない、いや僕持ってますよでも神はむしろそれをね、助
葛藤をお持ちになります。なぜか神により頼むことができるようになるためです。モーセがその失敗を通していなければ、この80歳になった時に神に呼ばれる時に自分ではなく神により頼むということが分からなかったでしょう。モーセが40歳になった時に自分の同胞であるイスラエルの子らを顧みる思いがその心に起こりました。すごいですよね。40歳になってもこの顧みる心が起こされたんです。彼は最高の場所にいます。宮廷にいるんですよ。まあ、皆さん幸せかどうかっていうのは人が意見分かれるけど、皇居に住んで自分は血筋は違うのに養子縁組で皇族になったと、まああんまで、いや私は一般市民の方が幸せだと思いますとかって言ったらあれなんですけども、まあちょっと例えが良くないですよね。でもあのなんてかって言ったら、日本よりももっとずっと日本の皇族の方はねすごく質素だと思います質素だと思います。その王って言ったらもう全然違うもん。もうやり放題、もう何でもできる、絶対権力者ですからですね。でそこには罪もたくさんあります。ファラオのミイラ残ってますが、多くのミイラから性病の跡が残ってます。性的に乱れてたんですファラオは。だからもうそのやりたい放題ですよおそらく。でそういう中にあっても、この自分が安泰して生きていられると思っても、苦しんでいる神の民と自分を一つにしたわけなんです。ヘブル書の11章でこういう解説があります。信仰によってモーセは成人した時にファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみにふけるよりもむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストの上に受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。それは与えられる報いから目を離さなかったからです。だとこのようにキリストご自身の苦しみへとこのヘブル書の人はね話していて、モーセはそのようにイスラエルのを救う人として自分が選ばれたんだということを自覚してたんです。ところがです、24節、そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を撃ち殺してひどい目に遭わせて会っていた人のために仕返しをしました。モーセは自分の手によって神が同胞に救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。翌日モーセは同胞たちが争っているところで現れ、和解させようとして言いました。あなた方は兄弟だ、どうして互いに傷つけ合うのか。すると隣人を傷つけていた者がモーセを押しのけながら言いました。誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのか。昨日エジプト人を殺したように私も殺す気かつもりか、ね、なんかちょっとそれっぽく話しましたが、でこの言葉を聞いたモーセは逃げてミディアンの地で起立者となり、そこで男の子を2人設けましたというですね、ショッキングなことが起こったんですけれども、今ステパノがしようとしていることはヨセフでも起こったこと。先祖が神に選ばれた人を退けたよと、同じことをモーセ、あなた方が敬っているモーセにもしてたんだよって、先祖がしてるんだよって、イスラエル人がしたんだよっていうことを言って、そしてそのモーセが神と会うのもミディアン人の異邦人のところに行って、そして神に呼ばれるっていうストーリーなんですよ。ヨセフがエジプトにいた時に主と共におられたっていうのと同じように、ミディアン人のところでその市内の荒野において神が現れたっていうことなんですよ。ということで異邦人に異邦人のところに行ったっていうの似てません？誰かと、イエス様ご自身ですね。イエス様がユダヤ人から拒まれて、そして使徒たちが、今もステパノがねこうやってユダヤ人に説教してますけれども、これから散らされて異邦人の方にどんどんシフトされていって動いていくわけでしょう。そしてこの中でもう一度、何度もいつも聞きますが、ユダヤ人の人いますか？いや私は失われた11部族の子孫、そんなこと言わないですね、そういう話それはあまりにも考古学的に根拠がない、と私は思ってますけれども、まあ、そういう問題じゃない。いないよね。 ユダヤ人じゃないですよ皆さん。いや、キリスト教ってだって別にユダヤ教と違うんだから、それが間違いなんです。全員ユダヤ人ですよ今ここで、エルサレムにいる人たち、ここで言ってるのは全部ユダヤ人の話ですよ。ユダヤ人でイエス様を信じているクリスチャンなんですよ。なので異邦人のところに行くっていうのは特殊であって、ある意味でですね。でそれが実はヨセフの時にもモーセの時にも起こっていたんだよということを言っているわけなんです。そしてその異邦人の国であるエジプトでヨセフは総理大臣になったんですね。総理大臣ですよ。今笑ってる人いますけれどもね、ちょっとホットなねニュースですから今ね、辞任されるので安倍さんが、まあちょっとそれはねまた全然違う話に移りたくないので次いきますね。30節、40年経った時、シナイ山の荒野において芝の燃え茂みの燃える炎の中で御使いがモーセに現れました。その光景を見たモーセは驚き、それをよく見ようとして近寄ったところ、主の御声が聞こえました。私はあなたの父祖たちの神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。モーセは震え上がり、あえて見ようとはしませんでした。すると主は彼にこう言われました。あなたの履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見た。また彼らのうめきを聞いた。だから彼らを救い出すために下ってきたのだ。今行け、私はあなたをエジプトに使わすですね。誰がお前を指導者や裁き人として任命したのかといって人々が拒んだこのモーセを、神は芝の茂みの中で彼に現れた御使いの手によって指導者また解放者として使わされたのです。あ、なんか呼びすぎちゃった。ですね、いいでしょう。シナイの荒野で現れました。ホレブ山ですね。そこが聖なる地であるというふうに神が言われたんです。また始まる。エルサレムじゃなくてシナイ山なんです。もちろんね、この全体の神の壮大な計画の中で神がエルサレムをご自分の名を置くところとして選ばれて、神殿に対して祈ったら神が祈りを聞くというそういうご計画はありますよ。けれどもそれは神がそう言われたからそうなっているのであって、そこに物理的に固定されているわけではないんですよね。で、私たちもよくありませんか、なんだっけ、細かいこと見すぎちゃって大義忘れるってなんだっけ、でっかいの忘れるってなんて言うんだっけ、そう、木を見て森を見ず、しょっちゅうやるでしょ。霊的にも同じなんです。霊的にもこうこうこうだってやってるうちに神のこの大きなご計画が分かんなくなってちゃう。そして次見たところがミソで、何かって言ったらヨセフが2回目に現れた時にイスラエル の兄たちが認めたように、モーセも解放者として認められたのは、イスラエルを救うのに用いられる器として認められたのは2度目に80歳の時ですよ。戻っていった時なんです。そしてこのモーセが37節です。あれ、36節読んだかな、読みました、まだ読んでないね。じゃあ読みました、読んでない。じゃあ、この人々は人々を導き出し、エジプトの地で航海でまた40年の間荒野で不思議と印を行いました。今ねステパノが不思議と印を行ってますけれども、このモーセがイスラエルの子らにこう言ったのです。神はあなた方の同胞の中から私のような一人の預言者をあなた方のために起こされるということで、モーセのような預言者が起こされるよと言って、いろんな預言者がこれからも現れますけれども、モーセのような預言者というのは現れなかったけれども、モーセのような預言者が現れると言ってイエス様がガリラヤから始まり印と不思議を行われてったわけなんですよ。そしてモーセが一度目に現れた時にはユダヤ人が拒んだんです。 ね、けれども2度目にモーセが現れた時には解放者と認めたと同じようにイエス様が再び戻って来られる時にはユダヤ人は救われるっていうか悔い改めて信仰を持って救われる認めるとその民族的にですねその受け入れるというこれはもう将来私たちの将来私たちにとっても将来ですよ終わりの日にその実現するわけなんですね。今こうやって説明してますけどねこれなかなかね私ちょっと悩んでたんですよ。ね聞いてる人はねもうグイグイ入ってると思います。そして自分のこうプライドっていうかね、さっきの例えば俺は何奴隷じゃないよ俺はってね奴隷だったんですよそういう感じでこうプライドがね自分の今神学とか考えそし全部ねこうぐわーって崩れていくんですね。で次にまたモーセはシナイ山で彼に語った御使いや私たちの先祖たちと共に荒野の集会にいて私たちに与えるために生きた御言葉を授かりました。シナイさんですね。でところが私たちの先祖たちは彼に従うことを好まずかえって彼を退けエジプトを懐かしく思ってアロンに言いました。我々に先立っていく神々を我々のために作ってほしい。我々をエジプトの地から導き出したモーセがどこに行ったのかわからないからと どうなったのかわからないからと言って彼が預言者と認められた後も彼らはなおのことモーセの言うことを聞かずつまり神の言葉に言うことを聞かずなんと金の子牛を拝んで戯れた偶像礼拝を行い神の言われた御言葉の立法の第一の戒めは何ですか。私の他に神々があってはならない。二つ目はですねこのかたどって偶像を作ってはならないとこれを早速破っていたわけなんです。でまたねここで荒野の集会っていうふうにステパノ言ってるんですよ、ね、エルサレム以外のところでの集会があって神がそこに御臨在されていたっていうことですね。で次いきますよ。彼らが子牛を作ったのはその頃で彼らはこの偶像に生贄を捧げ自分たちの手で作ったものを楽しんでいました。そこで神は彼らに背を向け彼らは天の番所に仕えるに任せられました。預言者たちの書に書いてある通りです。イスラエルの家よあなた方は荒野にいた40年の間に生贄と捧げ物を私のところに携えてきたことがあったか。あなた方はモレクの幕屋と神ライパンの星を担いでいた。それらはあなた方が拝むために作った像ではないか。私はあなた方をバビロンの体へ捕らえ移すというですねこう言ってこの金の子牛をこの立法が与えられた矢先からもう拝んで偶像礼拝をやっていたけれども結局旧約聖書を見るとだいたい偶像礼拝の罪を犯していく歴史じゃないですか。バビロンに捕らえ移されるまでですよね。ヨシュアに率いられて約束の地に入るもヨシュアが死んでからすぐにもう、バールとですね、アシェルかなに仕えてですねそれで外国の民が虐げるようになっていくっていうもうそういう獅子の時代があってようやくサムエルの時に霊的復興が起こりましたけれどもそしてダビデに受け継がれてですねその時は偶像はなかった取り除かれてところがソロモンが晩年に持ち込んでしまってだから外国人の女と結婚したから持ち込んでしまってそして北と南に分裂して北はヤロブアムの道から離れなかったとぐーっと金の格子ですあれもまたねで離れなかったんですよ。だけど南の方もですねこの良い王様もいたけれども、悪い王様もいて最後はアハズとかですねもうどんどん取り入れてマナセの時には周りのカナン人よりももっと悪くなってて小さな子供たちをモレクに火の中に捧げたんですからですねそういうことをやって結局バビロン捕囚となってそれを神様が強制的にやめさせたというこれアモス書から取られてるんですけれども、ステパノはですね雄弁にこのことを話したんですよ。私たちの先祖たちのためには 荒野に証の幕屋がありました。それは見た通りの形に作れとモーセに言われた方の命令通りのものでした。私の先祖たちはその幕屋を受け継いで、神が自分たちの前から追い払ってくださった異邦の民の所有地にヨシュアと共にそれを運び入れ、ダビデの時代に至りました。またね、このステパノは、なんですかね、この、幕屋ですね、証の幕屋というのは証の板であったので、この十戒の板ですね、神様の証の、この幕屋、神様おられるということを証する幕屋ですね、それが荒野にあったんです。で移動していったんです。そしてその延長としてダビデがその建物を作りたいっていうことで、まあ、ソロモンに受け継がれるんですけれども、そこで初めての神殿なんですね。でこのコンテクスト、この文脈をね取っちゃって彼らが神殿礼拝しちゃってるから、何が起こってるかというと次が起こってるんですよ。見てください。ダビデは神の前に恵みをいただき、ヤコブの家のために幕屋のとどまるところを求めました。そしてソロモンが神のために家を建てました。しかし糸たたき方は手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。天は私の王座、地は私の足台、あなた方は私のためにどのような家を建てようとするのか、主の言葉、私の安息の場は一体どこにあるのか、これらすべては私の手が作ったものではないか、ということで、建物じゃないよねって話をしてるんです。天が私の住まいで、地は私の足台だと。このソロモンが実は神殿を作った時にも早速奉献式の時に祈ってるんです。ね。天も地も、なんていうかな、ここに書いてある、引用してた、ちゃんと。第一列王の8章の27節。それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天も、あなたをお入れすることはできません。まして私が建てたこの宮など、なおさらのことですと、ソロモンは謙虚にですね、この宮が神を治められるなんていう、不届きなことは考えてなかったということです。ただ神を憐れんでください。すべての人は罪を犯しますから、この神殿に向かって祈ったら罪を許してくださいってこうやって祈ってるんですよ。皆が置かれてるからそこにですね。そのようにして治めることはできないですということを話して、でこれイザヤからの引用なんですけど、イザヤも同じことを予言して、この建物じゃなくて神の御言葉に、このおののく者こそがそこに私は住むということをおっしゃっているわけですね。これね、もう大きな問題だったんですね。バビロンが崩壊する前、バビロンに行って捕らえされる前にエレミアが現れて、エレミアも同じ問題を話して、イスラエルの神、番組の主はこう言われる、これ7章3節ですね。あなた方の生き方と行いを改めよう。そうすれば私はあなた方をこの場所に住まわせる。あなた方はこれは主の宮、主の宮、主の宮だという偽りの言葉に信頼してはいけないと。ね、ここがエルサレムだするじゃないですか。神殿だとしたら、もうここ、ね、ロゴス東京、ロゴス東京、ロゴス東京とこう言ってるんですよ。ここにいさえすれば、もう全ての災いから大丈夫ですと。皆さん天国に行けますよってね。もう何が起こっても大丈夫ですとこう言ってるのと似てます。ですね。今分かりやすく話すと。で神殿があったんですよ、ね、あったんですよ。でそこにいれば、これがあるんだ、この神殿があるんだから、バビロンからも守られると。そうじゃないでしょう。神様の言葉に聞いて従って悔い改めて立ち返るところには神がおられて、神が救ってくれるんでしょうということを言っていて、彼らの信仰というのは神殿信仰になっちゃってた。神殿信仰、これって像こそないけど、偶像こそないけれども、ね、建物という偶像になっちゃったんだよ。これをね話して51節なんです。ここが結局オチなんですね。長かったでしょ。その通りかって言ったら、これ言いたかったんです。うなじを怖くする、赤くする、混ぜた。そう、うなじが怖いって前にね訳されたんだよね。うな、こう、とかで、馬がさ、こうなんかこう超なんか一生懸命こう超やってもバシバシって叩いて、とかでやってる、あんな感じですよね。うなじを硬くする、心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも精霊に逆らってます。強烈ですね。聖霊に逆らっちゃったじゃなくて、いつも逆らっています。あなた方の先祖たちが逆らったように、あなた方もそうしているのですと。もうこれ完全にプライドも何もかも根底からぶち壊してます。 性善説もあったもん。性善説完全ないんだよこれ。あなたはもともといい人だけれどもちょっと失敗したねじゃないんだよね。もうずっともう最初からずっと逆らってたよって言って、あなた方の先祖たちが迫害しなかった預言者が誰かいたでしょうか。彼は正しい方が来られることを前もって告げた人たちを殺しましたが、今あなた方がこの正しい方を裏切る者を殺すものとなりました。これもっとひどいと。あなた方は先祖よりもひどいよと。前の預言者はキリストが来られることを言って迫害されたけど、あなた方はキリストご自身を殺したんだよって。イエス様も実は語ってましたよね、覚えてます？あのブドウ園と農夫の例えで、主人が分け前もらってもしもべを使わせて何人か使わせたけど、みんな袋叩きになってね、で戻されたけど、じゃあ息子だったら敬われるだろうと思って主人が送ったら、息子だったら相続財産を奪い取れると思って殺しちゃったんですよね。同じことを言ってるんです。そしてイエス様はあの災いだっておっしゃったあの後でこう言ってます。マタイの23章の34節、だから見よ、私は預言者、知者、律法学者を使わすが、お前たちはそのうちのある者を殺し十字架につけ、またある者を街道で鞭打ち、町から町へと迫害して回る。それは義人アベルの地から神殿と祭壇の間でお前たちが殺した、バラキアの子ザカリアの地にまで地上で流される正しい人の血が全てお前に降りかかるようになるためだと言ったわけですよ。アベルの時からずっとあなた方は流血の罪を犯してきたではないかと責めたんです。アベルですよ、あのアダムの子供ですよ、息子から。であなた方は御使いたちを通して律法を受けたのにそれを守らなかった。最初はステパノが律法に違反することを教えているって言ってるんだけど、逆なんですね。あなた方が律法を受けたのに守らなかったって言うんですよ。ちなみにね、御使いたちを通して律法って言ってますけども、そうなんですね。あの市内地産でいろんな現象起こったでしょ。稲妻があったり雷があったり地震が起こったり黒雲があったりあるでしょ。あれで御使いがねこう動いてたんですよ。で御使いを介して神様が語っておられるんですね。で同じようにしていろんな言葉、この御使いを通して神の言葉を与えられて、黙示録覚えてますか。黙示録もイエス様の啓示が与えられると御使いが大活躍でしょ。いろんなところに見つけて、でそうやって与えられたのに、つまりこれはね、律法というのは天からのものだということです。神のものだと。受けたのに守らなかったよねと。でそれで人々の反応です。人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりしていたと。歯ぎしりしたんですね。これはあれですよ、あの犬がさ獲物っていうか、あの噛もうとしてるじゃあれと似てるね。で次言っちゃった言葉でもう終わり。しかし聖霊に満たされじっと天を見つめていたステパノは、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。イエス様が、彼らがもうガーとかって言ってるイエスが神の右にいるって、これもキリストであって神の御子なんですよ。これ聞いて怒ったんです。同時に殉教者というかこの信仰を持つ者たちは逆を考えてですね、これ午前のメッセージですよ。聖霊に満たされるということです。天を見つめるということです。でこう困難な時にあればあるほど神は見せようと待っておられます。天からの啓示を与えようと待っておられます。皆さんがあもうダメだっていう時に天国の幻を見ることができます。叫んでください。神様の前に近づいてください。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに向かって殺到した。ね、耳を覆ってんですよ。あーってこうやってやるね。なぜかって言ったら、刺さっちゃったんだよね。刺さっちゃったの。急所に。そして彼を町の外に追い出して石を投げつけた。商人たちは自分たちの上着を触るという青年の足元に 置いたということで、ルカはサウルという人物をここから紹介を始めていくわけなんですよね。彼がこの8章を見るともう怒り狂って、もう、迫害、ユダヤ教テロリストだね、これね、文字通りテロリストですよ、今の言葉で使うと。それを行っていく、そのきっかけがステパノです。でね、これがね、人間的な、あるいは日本的な考え方を今から話します。あ、こういうことを言わなきゃよかったのに、ステパノ、これだから迫害が起こっちゃったでしょう。もっと平穏にうまくやっていかなきゃ、何やってんの、うまくやり取りしないと。これはザ・ヒューマニズム、人間なんですよ。迫害が途中で起こります、事実。けれども、午前礼拝でお話したように、これがあったから、この着物の番をしていた、上着の番をしていたサウロが出てきて、パウロが改心して、そのパウロが異邦人に宣教してローマに伝わって、そこでなぜかローマが国教化してキリスト教で、そこでずっと経ってから宣教師が燃えて、世界宣教に向かって東へと向かってって、インドに行って、中国に行って、中国から朝鮮半島、日本に来た、日本朝鮮半島に来たんですよ。今私たちがいるんです。ですね。パウロが出てきたんです。だから余計なことしない方がいいよ。これね、お前がそんなこと言って余計なこと言ってるよって言い返さなきゃダメです。私たちに必要なのはイエス様の言われてることに忠実であることです。無理やりね、怒りを起こす必要はこれしちゃダメですよ、もちろん。それはね、箴言に書いてありますね。この何も争い事が起こらないので引き起こすっていうのは、これ本当災いだっていうことが書いてありますよ。そういう話をしてるんじゃないです。そうではなくて、本当にね、福音の真理っていうのは、闇を光照らしちゃうんですね。で、これは神の意図です。迫害がつきものだ。誰でも神に敬虔に生きようとする者は迫害を受けますというふうに第二手元に書いてあります。そうやって、次見てください。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでいった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについたと。いやー、すごいな。もう簡単に文章で読めるんですけど、さっきもね、恵みの分かち合いでね、人の方は一つの石が投げつけられても相当痛いのに、トラウマになるのに、もう集中砲火でしょ。もう痛いじゃないよね、これもね。しかし最後まで、死ぬ間際まで、直前までイエス様に従ってました。最後まで耐え忍ぶ者は救われるとイエス様は言われました。私たちが、このイエス様から目を離してはいけないという言葉はね、この言葉をしっかりと握っていきたいと思います。で、まだイエス様を知らない人はぜひですね、今までのあり方を思い直してください。これはね、聖書の言葉で言うと悔い改めっていう言葉です。今までの罪を全部をイエス、神は許すことをお考えになってます。そして幼子のように真っ白くしてくれることを神は約束しておられます。それはイエス様が流された十字架で血が流されたことによって、その血が、この石鹸でも一生懸命やってもこれ切れない、取れないね、この汚れをね、つまり心の中の汚れです、これを全部きれいにしてくれます。イエスもよみがえりました。今も生きています。日本人は仏教、西洋はキリスト教ではありません。今中国では1割がクリスチャンだと言われています。インドでも広がってます。アフリカは一番大きいんです。西洋っていうのは今は廃れてます。キリスト教が、むしろイスラム教の方が増えてます。西洋じゃないですよ。全ての人が悔い改めることを神は願っておられます。人間として息を今持っているのであれば、神は愛しておられて、イエス様をお与えになるほど愛してくださって、このイエス様を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つことができます。 お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にステパノの殉教を通して、私たちの今の私たちがいることを思います。福音のために自分の命を失う者はそれを救い、そして自分の命を救うとする者は失われるとイエス様言われました。私たちが人間的な思いを捨てて、あなたの思いを身につけ続けていきたいと願います。どうか助けてください、憐れんでください。もう本当に弱いものですから、右にそれて左にそれてしまいますが、今もう一度立ち戻ります。あなたがおられるのですから、主よ、そしてもう一度やり直して悔い改めて、そして一週間読ませてください。聖霊が助けてください、お願いいたします。まっすぐな道を歩ませてください。義の道を歩ませてください。聖なる道を歩ませて、聖なる清さの中で生活することができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。